はい、では、最後ということで、最後のテーマは変態の日常というテーマで、まあ、変態である木坂さんがどういう日常を送っているのかという、うん、
なるほど
テーマで話していきたい。
変態であるっていうのはもう受け入れなきゃいけないのかな。
いや、受け入れた方がいいと思います。
なるほどね、わかりました。
でも日常、
はい
はい、だから普段、まあ、木坂さんがどういう生活をしているのかっていうの多分、
うん、
気になる人は多いんじゃないかなと。すごいことをしてるんじゃないかなって。
なるほどすごいこと
をしてるんじゃない
か、すごい変態的なことをしてるんじゃないかと。
いっぱいしてるんじゃないかなって。
なるほどね。
まあ、日常なんで結構いろいろ質問が、そういう日常に関する質問ですね、
うん、
だからあんまりビジネスとちょっと離れた、うん、まあ、木坂さんはどういう人かっていうのをちょっと、
人となりを、
人となりで、まず一個来たのが、うん、木坂さんの、まあ、恋愛観について聞きたいっていうのがこれめっちゃ来たんですよ。その10人ぐらい来ましたね。
へえ。
恋愛どういうふうな恋愛観を持っているのか。
なるほど。
一個質問読むと営業系でビジネスができると、まあ、コミュニケーションスキルが高くて、
うん、
ガンガンアプローチできる上に、
うん、
ハートが強くなってイコール、
うん、
持てやすいっていう風に納得できるんですが、
うん、
まあ、その他の業、まあ、だから営業系の人は持てるっていうのは納得できるんですが、
うん、
その他の業種やそのまあインフォ系の人たちにもそれが当てはまるのかっていうのが、うん、要はそのビジネスができるっていうのは、うん、イコールその持てるっていうことになるのかっていうのが聞いてみたいっていう、まあ、小田切さんっていう人から質問
それは名前を出していいもんな
多分大丈夫な人ね。
あ、本当。突然こういう名刺出たからびっくりしちゃった。
この人はなんかちょっと、
うん、
そういう人なんです。
そういう人ってどういう人。
いや、こういう質問しかしてこないです。
あ、本当に。そうか残念な感じの人だね
、まあ、そういう人からちょっと質問が来
て。ああ、小田切さんね、
はい、小田切さんから。
小田切まあいいんだけど、
はいはい、
だから要はビジネスができる人はモテるのかどうかってことでしょ、
っていうことに対する、まあ、
考えをお聞かせくださいってことでしょ。まあ、そもそも論として俺営業の人がモテるっていうのが理解できないけど。
あ、そうなんですか。
いや、モテる人も出るだろうけど、モテない人も出ると思うし、まあ、出るん
でしょうね。
で、じゃあモテる人の割合がそんなに多いかって言われたら、俺はそんなことないと思うよ、営業に関しては。
あ、そうなんですね、
うん、と思うけど。で、それと同じでビジネスができるからといって自動的にモテるかって言われたら、何にもしてない人よりはモテると
。まあ、マシ、うん、お金持ってるだけマシ。
まあ、お金っていうよりは自分でチャレンジして何かを勝ち取ったっていう、その男としての実績が多分その人を人よりはモテるようにさせると思う。
なるほど、
うん、だから強さがあるから、
はいはいはい、
そこにはね。だから別に営業でガンガンアプローチかけて話が上手くなるからモテるでしょうっていうのはモテない人の考え方であって。
そうなんですね、うん、
まあ小田切がモテるかどうか俺は知らないけど。
いや、モテるらしいです
か。あ、本当に。
彼はモテるらし
い。自分でそう言ってんの。
言って
そういうやつでモテるやつ見たことないんだけどいや、まあその人のスタイルってのがあるから、ガンガン行ってモテるっていう人もいるかもしれないけど、俺はそれってなんかモテてるって言えんのかなと思っちゃうんだよね、
うんうん、
だからその、まあ、モテるの定義にもよるけど、
はいはい、北川さんにとっての定義って何でしょう。
やっぱり選ばれないとダメだと思う、
俺は。から、
うん、だからナンパじゃなく逆ナンパ、
はいはいはい、
うん、ナンパして10人に声かけて1人ゲットみたいなのはモテてるって言わないよ、
うん、
1日10人に声かけて1人ゲット
は、まあ、数値当たり、
毎日やればさ、1週間で7人ゲットして、うん、1ヶ月で30人ゲットしてってやれるわけでしょ、
うん、
それモテてんの。1年間で365人ゲットしました、
まあ、ハートは強いっていうのは確かでしょ。
いや、もちろん、うん、ハートは強いけど、
う
ん、
モテてるかどうか、
モテてるかっていう
と数って当
たっただけで違うと思う、
はいはいはい、
だから年間365人ナンパで3万6500人に声をかけて、うん、例えばね、365人ゲットした人よりも年間10人しかゲットしてないけど全部逆ナンパ、
うん、
っていう人の方が俺はモテると
思う。なるほど。
モテてると
思う。逆ナンパっていうのは道とかではない、道とかではない、
ね、そこまで具体的には考えてなかったけどどこでもいいと思うよ。道で逆ナンパされてもいいと思うし、何らかの形でアプローチされるっていう、
はいはいはい、うん、っていうのが木坂さんの考えで、
うん、どっちかって言えば
でその道ってだとビジネス関係ない気がするんですよね。
関係あるよ。
関係あるんですか。
ビジネスっていうよりも個人で言えばブランドが関係あるね。例えば一番最初にさ、その新田君が言ってたようにさ、 俺をどう見られてるかって言ったらさ、ブランディングがうまいとかさ、はいはいはい、そういう風に見てる人が多いと思うんですけど、でもそれはなぜブランディングがうまく見えるのかっていうところで、俺は別にブランディングのために何かをして何かをしてっていうことをやってるつもりは全くないんだけど、そう見えたりするわ、
うん、
で人によってはセミナーで結構言われるのが、俺身長175センチなんだけど、はいはいはい、185ぐらいに見えるって言われることが結構ある。
あ、確かにそうですね。
でも175しかないんだよ。大きく見えてるわけ。それ何なのって言われたら、俺はオーラの類だと思ってるわけ、
うん、
そう 見えてるっていうだけだから。だからその街を歩いてて声をかけられる率っていうのはオーラに依存するから、結局顔面とかっていうのももちろんあると思うよ。だから当然、例えば木村拓哉と俺が並んで渋谷の街歩いてたら絶対キムタクにキャーキャー行きますよ、うん、そんなん当たり前ですよ。だけどそういうところじゃなくて、もうちょっと平等な勝負においてオーラがあるかないかっていうのはすごく大事な
の。オーラっていうのはあれですか、街歩いてても一般人が気づくものなんですか、
ね、気づくと俺は思う。
そうなんですね。
へ
え、うん、
まあちょっとね、明らかに違う人っているもん。
ああ、そうなんだ。
この人ちょっとおかしいなっていう、そのなんだろう、良くも悪くも仇じゃないなっていう感じのオーラの人いるもん、たまに。
ちょっと僕は見た
ことない。見たことない。その街出た方がいいわ。
いや街出てるつもりなの。
じゃあ観察してないよ。
観察してないのかもしれないですね。
あのじーっと見てたらたまにいる。
あ、本当ですか。
うん。なんか違うなこの人っていう人。
おお。
だからそういう人っていうのはやっぱりね、声をかけられるし一目置かれる。
声かけられますかね。
かけられるね。
そうなんですね、
うん、だって俺でさえかけられるもん。それ逆ナンパとかじゃなくて、あのおっさんとかでも何でもいいんだけど、
なんていう
か何らかの理由で声かけられる。例えば一番多いのはやっぱり芸能関係の人ですよねって声かけられることが多い。
へ
ー、どこが芸能関係に見えんのって俺なんか思うけど、プロレスラーの方ですよねとかならわかるけど
体格で
い
かない
し、ね、そう、それはね声かけられたことない。
芸能関係の方ですか、
方ですよねって言われる。街歩いてても言われることあるし、タクシーに乗ったらそれこそ10台中1台ぐらいは言われるんじゃない。
あ、本当ですか。
うん、言われる。
え、なんか仕草とかではなくてですか。
仕草なんてあるか、タクシー乗るときは。タクシー乗る所作で芸能人っぽい所作とかあんのか。
え、もう本当に単になんと雰囲気ってことですか。
うん、
へえ。
だって会話だってしないでしょあんまり。
そうですよね。
うん、
そういうものがあるんですね。
あるんだよ。だからそういうのが出るか出ないかはどれだけの経験をしてきて、どういうマインドで生きてきて、どういう実践をしてきて、どういう勉強をしてきて、どういう修羅場をくぐってきて、どういう実績を作ってきてとか全部が生きてるわけ。それがあればあるほど当然モテるよね。
あ、そういうのが出るんですね、雰囲気として。
と思う。だからまともなビジネスをやって成果を出してれば俺はそれって積み上がっていくと思うの。でも、うん、今日のテーマでもあるようにどうしようもないことをやってたらどうしようもないオーラになっていくと思う。それはもうだって今のネット見てたらわかるじゃん。なんか稼いでるかもしんないけど気持ち悪いじゃん。うん、まああんまりうんとは言いにくいかもしれない
けど、ちょっとあえて言わなかった。
言いにくいかもしれないけど、まあ俺はそう思うのね。
なるほど。
すごく気色悪いなと思う、
はいはいはい、
気持ち悪いオーラを出してるなっていう感じがするのね。でもそれは見る人が見れば絶対同じように感じてくれると思う。それはやっぱり気持ち悪いことをやっているから気持ち悪いオーラが身についてくるんだよ、
もう見た目から、
うんうん、と俺は思ってるけど、ね、だからそういう意味でビジネスで稼げる人がモテるというよりは、まともにビジネスを本当に正しくやって実績を出すっていう人は、出さない人よりはオーラがつくと。
あー、なんかオーラっていうのは結構新しいですね、
うん、
結構いろんな人、そういうマーケティングとそういう恋愛がつながってるとか、
うん、
そういう観点の人って結構、
うん、
まああれです、まあ、僕もそう思うんですけど、そういうなんかオーラっていう視点は、
あ、もちろんそのコピーライティングがさ、例えば心理学的にさ、うん、あの自分を売っていくっていう作業が共通なんだみたいなのは当然あると思うけど、それもあるし、オーラみたいなものが俺は結構重要かなって思うけど。
そうなんですね、
経験からも。
オーラはちょっと僕はまだ見えたことがない、
うん、オーラはね見えるっていうかその色がとかじゃないからねなんか雰囲気なんだよね。
なるほど、
うん、と思うけどね。
そうなんです
ね、うん、だからモテたければそうやってなんていうの人よりもチャレンジして達成してきたっていうものが多ければ多いほど
だからまあ持てていくと真っ当なことをやってちゃんとそうやってビジネスをしっかりやってたら勝手に
例えばってことですね、うん、そうビジネスだけが条件じゃないけど
いろんなこと、
うん、
だオーラをなんかどうやったら出るんだろうとかそういうのじゃない
そういうのじゃないそういうなんかテクニックとかじゃなくて
スターウォーズ的なこと
ではないそのフォースの力とかを信じてもしょうがなくてあのそうじゃなくてやっぱり経験が全て
はいはいはい、
うん、
なるほど、
うん、
なるほど、
うん、
そうやっていろんなまあいろんな経験をしてやっていったら、うんまあ、別になんか恋愛というよりは普通にいろんな人になんかちょっと、
うん、
あこの人違うなっていうふうに
そうあだからイメージとしてしやすいのは多分ブランド品に着られる人と着れる人がいるの、
あ
違い、
はいはいはい、
なんか分かんないんだけどダサい人とすごいかっこよく着こなす人いるでしょ
あ確かに確かに
あれはオーラの違い
なるほど
あれはスタイルとかじゃないんだよ顔とかじゃなくてもうオーラなの
あ、うん、なんか言われたら分かります、
うん、それは分かるでしょイメージ
確か
に高い時計つけてて似合ってる人とああっていう
なんかおかしいなって、うん、確かにいますよ、ね、
っていうそれオーラの違い
あ、
うん、
いっぱい身につけてるけど、
うん、やればやるほどかっこ悪くなっていくあの感じはオーラがない、
はい
はい、それにふさわしくないってこと負けてる状態が
なんかいろんなだもう本当にいろんなものが作用するんですよね顔の表情だったりとか、
う
ん、そういう
姿勢とか目それこそ目の力とか姿勢とか
全てが
まさにその
そこから出てくるってこと
ですねそうそうそうなんか姿勢まあそうだね仕草ってなんか言ってたけど、はいはい、それもある
それも一つある、
うん、
だ全てから出るってことですね、
うん、
そういう
そうかそれが全部が合わさってオーラっていうまあ何だか分かんないものになって、うん、相手になんかこうインフルエンスを与えていくわけ、
うん、なるほど、
うん
すごいいい話になってしまった
ちょっと待っていい話したらいけないの
いや
これは
いやすごくいい話が来てる
ああよかったね、
はい、恋愛についてはこれで小田切さんもきっと納得してくれると思います、
ねうん
はい、じゃあ次の質問は、西野さんからですけど
はいなんかこの辺は個人名なのかな
西野さんがどうしても聞きたいということで、うん、あの木坂さんの、まあ、健康法について
はい
やっぱ10年間ビジネスをする中で多分結構、まあ、このビジネス結構家に引きこもったりすることが多いじゃないですか、
うんうん、
その中でやっぱ木坂さんが多分食事とか運動とかいろいろ気を使っていることがあると思うんですね、
うんうん、
で西野さんちょっと最近体調が悪いらしくて
知らねえ
そういうのを聞きたいなと
思ってあ本当にあの気を使ってるといえば気は使ってるよ、
はいはい、
だけど例えばさ新田くんなんか得意なスポーツとかあるの？
僕はあれですね。僕体柔らかいんで、
うん、
あの体操とか、
うん、
あと格闘技とかすごい得意です。
格闘技得意とかあるんだ。強いってことか。
体柔らかいからたかかと落としとかかかと落としとかできるんですよ。
かかと落としはでもあんまり実践では意味ないよね。
意味ないです。
かっこいいけど、ね。
かっこいいけど、
ね。うん、そうそう。
あんまいやでもだから普通に格闘技とか
得意です。うん。だそういうのが得意な人もいればすごい苦手な人もいるじゃん、
はいはいはい、
で俺もどっちかというと格闘技とは得意なのよ、
うん、
で、まあ、ずっとラグビーもやってたしあの格闘技もちょっと習うと結構何年もやってる人とかにも勝てたりするの、
はいはい、
だから割とそれに向いてる体なんだと思うその神経系も含めて、うん、だからだけど一方ではいくらやっても勝てない人もいるわけ、
はいはいはい、
それ向いてないんだと思うんだよその人は弱いっていうよりは体がもう向いてない、
うん
だからそれと同じで食べ物とか運動とか栄養とかあるいは睡眠時間とかっていうのも個人差が絶対ある、
はいはいはい、
でそれは例えば朝方の方が絶対いいとかそういうこともないし、夜の10時から2時は寝た方がいいとかそれも絶対ないしあの寝た方がいい人もいるし寝ない方がいい人もいる、
はいはい、
だそういうことをまず前提として理解した方がいいと思うその客観的に正しい健康法がないんだっていうところがまずスタートにある
ああなるほど
俺の健康法の基本は
結構いろんな人が僕の健康法はってか僕の健康とかこれが健康法ですみたいな言うんですけど、
うん、
そういうものがまず万人に当てはまる
ものはない、ねうん、ものはないあのかなりの人に当てはまるものっていうのはあると思うけど、
はいはいはい、
でも 絶対的な健康法はないんだっていうところが俺の健康法のスタートなの。
なるほど。
でそこでもうゼロベースになっちゃうから、全部を自分の体で調べていくしかないわけ。
うん、
何に向いてて何に向いてなくて、
はいはいはい、
例えばサプリメントだったら何を飲んだ時は、何をどのぐらい飲んだ時はどういう反応が体に出て、で一般にはこれを飲んだらこういう反応が出るって言われてるけど一切出ないなとか、そういうのをずっとやっていく中で自分なりの健康法が確立してくるのね、
はいはいはい、
それを作んないとなると思う。で西野君ってまだ若いでしょ。
25歳
そうでしょ。だから全然若いんだから、はいはい、今からやれば30までにはできるから、自分なりの健康法が、
はいはい、
だからその自分との体との対話、体の声を聞くっていう、その現代人は体の声が聞こえないんだよもう。だそれをね聞くっていう努力を始めた方がいいと思う。
なるほど。
何はなくとも、
うん、
水をいっぱい飲むとか飲まないとかそういう細かい話はどうでもいいから、自分の体が本当に水をね毎日3リットル欲してんのかどうか、それを聞いた方がいい、
うん
うん、
あんまりだ木坂さんの健康法というよりは、
うん、
ないってことですよね。
俺の健康法例えば話すことはできるけど、はい、だけどそれが西野君には意味がないと思う、
うん
うん、意味があるものもあるかもしれないけど、だから例えば俺は水をいっぱい飲むっていうのには一般的に反対なの、
はいはいはい、
だから俺はいっぱい飲まないし別に、で毎日水を2リットル3リットル欠かさず飲まなきゃいけないとか、そんなアホな話はなくて、でその反証もいっぱいあって、例えばアトピーの人とかって水を飲むのをやめるだけで治ったりする人がいるの、
うんうんうん、
でアトピーに限らない花粉症とかもそうだけど、アレルギー反応っていうのはなぜ出るかっていうと、これは西洋医学では明らかになってないけど俺の仮説では何らかの代謝不全の何かが代謝できなくて、うん、体内に溜まっちゃうからアレルギー反応として出るのね、
うん、
で俺も結構アレルギー体質なの、花粉症もあるし、
はいはい、
変なもの食べると皮膚がすごい痒くなるのね。
あ、そうなん
で、アトピー一歩手前とかまで行ったこともあるし、鼻炎が昔あったし、すごいアレルギー体質なんだけど、何によってそれが起こってるのかは血液検査では厳密には分からない。ハウスダストだの猫の毛だの何花粉だのってのは出るよ、
うん、
だけどじゃあこの油がダメだとかこの砂糖がダメだとかっていうのは自分で食べてみて反応を記録していくしかないんだ。
あ、そういうのってやっぱ関わってくるんですね。
関わってくる、絶対関わってくる。だから俺はもう特定の食べ物は全部分かってるから、自分の皮膚がおかしくなる食べ物とか花粉症を悪化させる食べ物、うんうん、軽くする食べ物、全部自分なりに長年研究して分かってるから。
研究してるんですね。
もちろん、だってそれは西野君が言ってるように健康って土台だから、ビジネスやる上での健康がなかったらどんなに頭良くてどんなにセンスあっても何にもならないんだから。だから俺はもう長年ずっと考えて、でどんな運動がいいかもいろんなことやってやってきた結果、今の俺の健康法があって、で当然未だにアップデート続けてるわけ。これはちょっと違うようになったなとか、人間が成長進化していけば、まあ老化って言ってもいいけど老化していけば当然必要なものも変わってくるから、それは適宜変えていくって柔軟性が必要な、
うん、
でも大事なのはその柔軟性を持つってことと、自分なりの健康法を自分で作るってこと。
運動もそうなんですか。
運動もそう、
特に決まってない、
決まってない、しない方がいいこともある、人によっては。
あ、そうなんですね、
うん、例えば俺は筋トレものすごいしてるけど、で多くの人は筋トレした方がいいと思ってるけど、してはいけない人もいると思う。
そうなんですね、
うん、すごい少ないと思うからね。だから最大公約数的な話でいいんだったら、今みたいに筋トレはした方がいいとか、ジョギングはした方がいいとか、うん、そういうことは言えるけどね。あとは栄養素で言えば何は取った方がいいとかってのは いくらかは言えるけど、でも絶対値ではない、最大公約数だから
。いろいろ食べたりとかいろいろなんか運動してみて、
うん、
分かるもんなんですか、そうやって運動したりすると。
あのね、1年間真剣にやれば分かるようになる。
1年間やらないと分かんないですね。
多分分かんないと思う。あの現代の生活でもう体がバカになってるから分かんなくなってると思う、
うん、
体と脳が分離してるんだよ。その体の声が聞こえなくなってるの。その基本的に毒ばっか食ってるから我々っていうのは、うん、
はいは
い、いちいち反応してたらさ生きていけないわけよ。だからもう反応しなくなって
る
の。
ああ、なるほど、
うん、だからこれをどれだけ反応できるようになるかっていうのは多分1年ぐらいかかると思うね。
かかるんですね、
うん、そこまで戻すのに、本来の感覚に戻すのに。
ああ、そうだった、
うん、まあもしかしたら感覚が鋭い人だったら半年とか、
はいはいはい、
それぐらいでもいくかもしれないけど、 うん、普通に考えたら1年ぐらいはかかる気がする、
うん、なるほど1年
か。それでやってみて、でもそれをやらないからほとんどのサラリーマンが口にするように40過ぎたらもう健康診断引っかかりまくって大変だと、
はいはいはい、
人間ドック引っかかりまくって大変だ、40過ぎたら突然出るっていうわけ。違うんだよ、年齢のせいにするなと、お前のその40年間で溜まってきたものなんだよっていうことなの。
なるほど。
だから20代のうちに気づけば絶対出ないから、そんなの40
過ぎ10代からそういうのやっとかないとダメってこと。
ダメだね、絶対ダメだね、
うん、もうちょっとやらないとダメです
ね、うん、考えてやった方がいいと思う。
なるほど、
うん、
そんな感じですかね、健康法に関しては。
そうだね、なんかもうちょっと具体的に聞きたいことがあれば答えれないこともないと思うんだけど、はい、健康法について喋ってくださいって言われるとこんな感じになる
ね。なるほど、
うん、
ちょっとまた何かあればもっと具体的に、
うん、そうだね、
質問を
ってことで、うん、そうそう、言っといて、
はい、はい、言っときます。
西野君にな
んかメールを送ったら返してくれたりするんですか。
え、俺にメール送ったら返さない
よ、はい、返さないですよ、ね、
だからいや、新田君に例えば西野君が何かの折に話しといて、
はいはいはい、
ほんで何かの折に新田君が俺に話せば、
なるほど、
それに口頭で答えることはあると思うよ。
なるほど、
うん、
了解です、
うん。
まあ、なんかもしどっかで会った時とか、
あ、もちろんもちろん、直接聞いてくれればもちろん答えるよ、
うん
うん、
っていうことです、はい。じゃあその健康については以上で、
うん、
あとなんか子育てっていうのを結構みんな言ってたんですね。その要は木坂さんが子供を作ったらどういう子にしたいですかっていう質問ですね。どういう教育をしてどういうふ
う
に育てますかみたいな、
どういう教育をする。俺がセミナーでやってるような教育をするね。
あ、あんな感じですか。
うん、だから別に難しいことを教えたいってわけじゃなくて、この世に答えなんかないんだってことを幼いうちから叩き込むね。
お、
つまり今の学校教育ってさ、答えがあるっていうことを叩き込んでいくでしょ、
はいはいはい、
だから社会に出て困るわけじゃんみんな、はいはいはい、答え探しちゃうから。でもないんだよ答えなんて何にも、
うん、
だからもう生まれた瞬間からこの世には答えは何もないと、お前が決めていくんだっていうことを言い続ける、
ね、言い続ける、
ね、うん、で、できれば学校に行かさないね。
あ、本当ですか、
うん、
学校に行かさないんですか。
行かさない、ね、
小学校もですか。
できればね。
友達いなくなったりするんじゃないですか、
ね、友達はさ、誰でもいいじゃん。近所のおじさんでもおばさんでもいいじゃん。近所の子供でもいいじゃん。
あ、でもちょっと変なことになりそうな気が。
あー、かもね、
うん、あ、それは変わらない、
うん、まあ、もしくはスイスとかアメリカとかの全寮制の小学校に入れちゃうね。
ああ、そうなんですね、うん、そこまで。
日本の学校には入れたくない。
入れたくないですか、
うん、なるべく入れたくない。
そうなんですね、うん、へえ。
それはまあ俺がその教育業界でずっと働いてたから、
はいはいはい、
人よりも思うんだと思う、そういうこと。状況を知ってるから、実際を、
うん
うん、
で、その教えることとしては何かありますか、
うん、
例えばビジネスを教えようとか。
ない。
ないですか。
別にない。いや、教えてくれって言われたら教えるよ。
ああ、教えて
くれ、教えてくれって言うまでは教えない。
それは何か理由があるんですか。
だってそいつの興味が向くまでに何かを教えてしまったら、はい、そいつは餌を待つ子になるでしょ、
はいはいはい、
自分から餌を取りに行く子になってほしい。自分に必要なものを自分で理解して自分の足で取りに行くやつになってほしい。それを親が勝手によし、これが大事だからこれを学べと、その次はこれを学べってやってったら、それは愚民化政策。そいつはバカになるだけだから、指示が来なかったら何もできないでしょ、
は
い
は
いはい、俺はそういう子を育てたくない。
あ、でもその子が興味持ったことを一生懸命
教える。もちろんですよ、それはもう全力で教えますよ。
正しいゆとり教育って感じですね。
そうかもね、ゆとり教育の理想はそうなのかもね。
ちょっと失敗したけど、
うん、そうそう、
そういう感じな気がしますね、
うん、そうかもしれない。だから時間はかかると思う。
な、そうですね、時間かかりますね。だやっぱ、うん、あんまりだからまともな勉強に興味持ってくれないと、
うん、だから効率も悪いだろうし、明らかに。
そうですよね。
だけど効率の良さを追求した日本の教育システムは、効率っていう意味では俺は世界でも最高だと思う、
うん、
これは本当に世界に誇るべきものだと思うけど、うん、もう時代が違う。あれは今の時代日本には合わない、あのシステム。あれで作った人っていうのは発展途上国向きの人なんだよ、
はいはいはい。
そんなやつをもう老人国家みたいな成熟しきった国で作っててもしょうがないんだよ、
うん、
だから俺は日本人として生まれてくるんだったらそういう教育は受けさせない。
なるほど、
うん、
全部自分で教育するってことですね、
理想的、
理想的に、
うん、だもしそれがダメだったら どっか外国に、
どっか外国に留学させるってことですか。
もちろん。
ああ、先生、木坂さんは日本でセミナーしないと。
いや別に俺も行ってもいいけど行ってもいいんだけど、あの学校用は海外のそういう全寮制の、
はいはいはい、
ちゃんとしたところに入れる。
ああそうなんだ、ね、うん、へえそうなんですね、
うん、と思うけど、
いやその一般的にはどうでしょう、コースした方がいい、だ多分学校に行かせるなっていうのはちょっと無
理だやりすぎ、
いや、やりすぎなん
じゃない普通はできない、
普通はできないんじゃないかなって。
だから学校に行かせながらも、あのね、俺がその教育の現場にいて感じたのは、親のメンタリティとして育児を代わりにやってくれると思ってんだよ学校が。
あ、はいはいはい、
それをやめた方がいいと思うね。そのメンタリティはなくした方がいいと思うね。学校は基本的に時代錯誤なことを教えてるろくでもない場所だっていうことを理解した上で子供と接した方がいい。
子供にもそれを伝えた方がいいですか。
伝えた方がいいね絶対。
なんか、ね、
成績が悪いってよくやった、褒めた方がいいね。学年最下位でしたって偉いぞ言った方がいいね。
大丈夫ですかね。
絶対大丈夫。
なんかその友達とかの関係でこの学校はまずいぞとか言ってる。
この学校はまずいってどういうこと。
いや、その親が教えることによってその友達にちょっと
広まってってこと。
そのこの、いやだから広まるっていうか、一人だけなんかあいつおかしいぞっていう、何なんですかねこの学校ちょっと。
まあ分かんない、俺も学校ではおかしいぞって思われてたけど友達はいたよ。
あ、
先生とも仲良かったし、うん、だって学年ずっと最下位だったけど、
先生、ね、
高校の時学校もほとんど行かなかったし、部活しか行かなかったから、
へ
え、欠席はもう学年で一番多いし、遅刻も学年で一番多いし、成績は学年で一番悪いし、だけど先生と仲良かったし友達もいたし、
うん、あ、当時からちょっと変態の気質が
気質変態っていうか、まあ、
ちょっとおかしい。
いやだから俺は、俺が正しいと思ったことがやりたい。周りがどう言おうと俺が正しいと思ったことをやりたい。
なんか和田さんに聞いたんですけど、なんだっけな、なんか高校でケーキを食べたとか、うん、
あのね、英語の授業中なんですよあれはね。忘れもしない英語の授業で、授業の途中にケーキ食いてえなって思った、
うん、
でも英語の先生がケーキを持ってるわけはないじゃん、だからしょうがないと、これは自分の金で買いに行こうと。でまあ授業中だけど普通に立ち上がってガラガラって外に出てって、自転車こいで2駅隣まで行ってケーキをホールで買ってきて、で授業まだ終わってなかったの。そしたらでもまあ食いたいからしょうがないから開けて、授業中だったけど普通にホールで食ったっていう。
え、それ周りの人はどう見てたんですか。
え、どうも見てないよ、まあ喜多方だしって
。あ、そう、普段からそういう、うん、
そうそう。でも授業が終わるじゃん、授業終わったらみんな来るよ、ちょっとちょうだいちょっとちょうだいって。だから別に拒否されてるわけじゃないんだよ、
まあ、
集団から。
それはそう、
うん、だから心配することはないよ。
なるほど、
うん、で俺は迷惑かからないように食ってるから、これで騒いだらさ、はい、授業の迷惑になるでしょ、はいはいはい、でもそーっと出てってそーっと入ってきてそーっと開けて静かに食べてんだから、先生も、あ、木坂がケーキを食っている
、先生もそういう
言うだけで。
なるほど、ああそうか、先生も認めてるんです。そういう
認めてるっていうか、うん、まあそういう生き物だっていうふうに思わせたら勝ちなんだよ。
あ、だもう思わせたから勝ちなんですね、うん、その思わせずにやったらさすがになんか問題が起こるけど、
それはだからビビりながらやってるからだよ。そう、悪いことをやってるっていう感覚があるからダメなんだ。俺はだって正しいことやってると思ってるから、
オーラがあるんです
そう、多分
オーラは
イノセントなオーラが多分
ね、オーラをまとってケーキ買いに
行って、ケーキ買いに行って100均でフォークも買って、しかも俺が偉いのはきっとみんなこれ欲しがるなと思って、
そりゃそうです
、フォークを8本ぐらい買って帰ったんだよちゃんと。
なるほど、
偉いだろ、みんなの分のケーキ、
みんなの
フォークも買って帰ったんだよ、うん、だから別にそういうことをやってても浮いたりしないし、いや浮いてるといえば浮いてるけどそのなんか仲間外れとか逆にいじめられないの堂々とやってるから一目置かれんのみんなから。
そうなんですね、
間違いなく。いや大道々やってたらいじめられるよ絶対。あいつ何ビビリのくせにあんなことやってんだよ。確か
に堂々とケーキ買いに行って、
普通に立ち上がってガラガラガラって前から出てくからね俺は後ろじゃなく
て結構授業の邪魔してるんじゃないかってい
やでもそっと出てくよ、ちゃんとこうスッとこう出てくよ、
堂々としてるけどそっと、
うん、そう、堂々としてるけどそっと体はでかいけどそっとなるほど。で悪気がないから。
悪気ないんですね、
うん、何かの邪魔をしようとか、あの先生の授業はつまんないから嫌がらせしてやろうとか、そういう意図は一切ないから。
ただ純粋にケーキが
食べたい、うん、でしかもそれで先生も誰も何も文句言わないんです
か。言わない。
え、怒られたことないんですか。
ない。
あ、そうなんですね、
うん、一切ない。
すごい、なんか
むしろ仲がいい先生と。
ケーキ食べてるな、うん、
ケーキを授業中に食って、あのテストは平均点70何点のテストで4点とか取ってんのに、
それはなんかまずい気がする
ものすごい仲がいい、うん、たまには勉強してくれよって言われて、いや勉強してるんですよこれでもとか言って、
あ、
仲がいい。
そっか、なんかちょっと
で俺はあとその高校の時さ、誰人に話すと結構惹かれるのが、
はいはいはい、
ガムをずっと食ってたの。
え、授業中ですか。
いや授業中っていうか、はい、まあ、ガム中毒みたいな感じで、はいはいはい、1日2箱ぐらい食ってたのね、あのケースアンジ、
はいはい、
あれをずっと食ってたの。でそのガムを捨てる紙がない、なくなっちゃうのちっちゃいやつ、うん、だからどうやって捨てたかっていうと、あの返却されたテストとか配られたプリントとか教科書を破るとかして捨ててたのね、
はいはいはい、
だからもうそれ勉強の道具を全部ガム捨てる紙にしてて、
はい、
でそれを見ても先生は別に怒らないし、
へえ、
またガム捨ててんだっていう。でそれは別に俺も悪気がないんだよ当然、あの純粋に俺はこの教科書を開くことは絶対ないし、このプリントで学ぶことは絶対ないし、テストに興味がないと。そしたらこの紙はただのゴミじゃないかと。だったらガムを捨てる紙にした方がいいだろうっていう判断の、ユースフルだろうっていう判断。
え、それって今もそんな感じなんですか。
今も俺はそういう思考だよずっと。
あ、思考なんですね。
うん、
へー、
俺は自分の頭で考えて、それがね客観的に真っ当か正しいかは知らないよ、でも俺は自分の頭で考えて正しいという決断を下したことをやるの。
本当に自由に生きてますね
自由なのかなだってそうあるべきだと思うよ俺は。
自由でもなんか普通の人が思いつかないですね、そういう
発想として
発想として、うん、教科書を破ってガムを捨てたらいいとか。
だってここに紙の束があるんだよ教科書でも絶対見ないんだよこんなの。
じゃあ破ればいい。
破ってガム捨てた方がさ、何にもなくただ捨てられるよりさ、教科書もきっと嬉しかろうと思って。
なるほど、
うん、やっただけで、うん、そう思わないかい、言われてみれば。
言われてみれば思わなくもない
どこか腑に落ちてない、ね、
どこか腑に落ちてないですけどでもやっぱそういう昔からちょっとおかしい。
まあそうだね、人とはそういう意味では違ったね。俺はすごくまっとうなことを考えてやってるつもりだったけど、人が同じことをしてる姿は見たことないね。
うん、だと思います僕見たことないですやっぱこういう人がビジネスとかに成功するんですかね。
まあしやすいと思うけどね、やっぱり変わってるやつじゃないとビジネスって難しいと思うよ、
うん、
そういう意味で簡単じゃないと思う。決して変わってても簡単じゃないんだから、
はいはいはい、うん、え、北川さんなんかその昔は全然成績も悪くて勉強もしなくて、うん、どっからそう変わったんですか。
いや変わったっていうか学校の成績が悪かっただけで模試は良かったよ。
あ、模試はいいんですか。
うん、
え、模試の前は勉強してるんですか。
違う違う違う、勉強してるんじゃなくて俺は普段から好きなことはやってんの、
はいはいはい、
だから英語で本は読んでるし、数学は好きだったからずっと暇な時大学入試の問題解いて遊んでたし、パズルみたいな感じ で、はいはいはい、で哲学の本を読んでずっと頭使ってたから現代文とか小論文とか簡単でしょ、
はいはいはい、
だからトータルで言ったら成績はいい。
あ、そうなんですね、うん、で一部の成績が
すごく悪い、暗記物とかが悪かったりとか、一切勉強しないと点が取れないし暗記物って、
はいはいはいはい、
だからそういうのは点が悪かったし、あと学校のテストってさ授業のノート暗記してるかどうかじゃん、
はいはいはい、
実力っていうよりは。
そうですね、
だからもうそもそも受けてもしょうがないなと思って終了5分前に行って名前だけ書いて出すっていう、あと記号を埋めて出すっていうことをずっとやってたから点数が8点より伸びないなかなか
そもそも繊維がないのですね。
あ、繊維ない、
繊維がない、
うん、で、あのそう返却を受け取りに行くのもめんどくせえから学校行かないじゃん周り俺、
はいはいはい、
だからでも授業中にテスト転却されるじゃん、
はいはい、
高校の時って。でもだからそれを受け取れないわけ俺は、
うん、
だから友達に頼んであの受け取っといてと言って、まあ、それはもうどこに貼り出してもいいし捨ててもいいから適当に受け取っといてって言って本当に貼り出されて4点みたいなやつがドーンって貼り出され
て、あんまり気にしないんですよ
全然気にしない、だって悪いことしてる意識がないんだ
もん、うん、そうなんですね、
うん、
なんかもう訳が分かんなくなってきましたね本当
なんでだよ だからなんか点数を折ってるやつとか意味が分かんなかった。隠すやつ。
ああ、ありますよね。うん、はいはい
はい、え、何なのって思うんだよね。何なのその点数、何の意味があんのっていう。
実はなんか高いとか潜んでますけど、
ね、そう、94点とかのやつもさ折ってたりするじゃん。何なのかなと思って、そういうのを気にしたことがない、その自分の中で価値を持ったことがなかっただけで。
なるほど、
うん、だからそうだね、そういう高校生活を送ってたけど、ちゃんと友達もいたし、
楽しくやってたと。
楽しかったよ当然、
うんうん、勉強もちゃんとしていったわけですしね。
うん、学校のテストは悪かったけど入試は通ってるから、うんうん、
なるほど。
だから好きなことだけをやってた、本当にそういう意味で。
そういうやっぱそういう人を、まあ、子供にもさせたいって。
させたい。
ケーキはどうかと思うけど、
まあそのケーキがどうかっていうのは本人の判断だから、うん、別にケーキを食えとは言わないけど、
食いたくなったら食えばいい。
お、もちろん。何でお前ケーキなんか買いに行ったんだ、先生に失礼だろうとかは言わない。
ああ、なるほど、
うん、そんなにケーキが食べたかったのかということで話を聞くかもしれないけど、
むしろ木坂さんの親がどうやったらこうなったのか、
すごい。うちの親はね、ものすごい真人間だよ。
どこから何が起こったのかすごく。
だからまあある種の突然変異なの
かもね。突然変異なのかもしれない、
うん、だってうちの親が俺のことは全く理解ができないって言ってるから。
ですよね、
うん、昔から理解ができないって言ってるから。
突然変異ですね。
の可能性があるね。
そういう人もできるんですね。
そうだから、あの、まあ、俺の話はどうでもいいんだけど、はいはい、その浮いちゃうんじゃないかとか、いじめられちゃうんじゃないかとかっていうのは、その場でやるとやっぱり、え、そんなことやっていいのみたいになっちゃうから、いじめられるかもしれないけど、もう生まれた時からやってれば絶対大丈夫。もうそれ板についてんだ、堂々とやってんだ、うん、え、何か悪いのみたいな、うん、むしろ君たちなんでそういうことやってんの。そしたら、あれ、そういえば俺たちなんでこんなことやってんだろうって、むしろ向こうがちょっとあれれれれってなってくるから。
なるほど、
うん、
そういう人を育てたい。
それがリーダーでしょ。そうやってみんなを引き上げてい
く。確かに、
うん、俺はリーダーを育てたいから。
学校学級崩壊もリーダーになりそうですけどね。
じゃあ正しい学級がそこから生まれてくるんだよ。
一回崩壊させてから
、ね、そうそうそうそう、本当のねクラスが出来上がる。
どうなるか楽しみです。
そうだね、
はい、
だからぜひ新田君も子供できたらそれをさ実践してよ。
それちょっとやめときます
。やってくれよ。せっかく話したのに。
ちょっと考えてみます。
じゃあ検討しといて。
はい、了解です、
うん、
いやちょっと最後に質問なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、木坂さんにとっての幸せとは何かっていうのは何か来たんですけど、うん、
幸せをだからレポートにも書いたけど、うん、はいはい、興味がないんだよ、あんまり考えたことがないんだよ、はい、で自分が今時々聞かれるんだよ、今木坂さん幸せですかって。意図が分かんない、質問の。だから答えれない。そのいや幸せか幸せじゃないかで言ったら、幸せじゃないとは思わないから幸せだと思うっていうぐらいの答えしかできなくて、でもそもそも幸せみたいなものっていうのに俺は興味を持ってないから考えたことがないんだよね、ほとんど。
そうなんですね、うん、なんかよく幸せになりたいみたいな言ってる人いるじゃないですか。
うん、いると思うよ。
あれっていうのはやっぱ、
いや言ってるのはいいけど、うん、なれないんだっていう、幸せなんていうのは生きてるうちには手に入んないんだっていう、
あ、そういう前提
が俺にはあるから、なんか無駄なんじゃねえのかなと思う、考えるだけ、
うん、
だって幸せにさ、もしなれるとしたらね、
はいはいはい、
ちゃんと生きてたらなるじゃん絶対。
まあそうですよね、
うん、なれないとしたら何やったってなれないじゃん、
うん、
ってことはちゃんと生きる以外にどの道生きる道はないんだよ我々には、
うん、
その間に幸せについてあだこうだ考えてる必要って俺あんのかなって思うんだよね。
だからもうちゃんと真っ当なことをやって正しく生きてたら、
うん、勝手に幸せになるかもしれないんだから、その希望を捨てずにやることはいいんじゃないですかって思うけど、だけどその喜びとかそういう意味で言えば、例えば自分が成長してる実感っていうのも当然喜ばしいし、自分が誰かをの成長を助けてる実感っていうのも当然喜ばしいよ、
はいはいはいはい、
でもそれは俺の定義するなんていうの、人生の満足っていう意味での幸せとは全く異なる。
なるほど、
うん、
うん、木坂さんはもしたら、まあ、多分幸せなんじゃないかなと思うんですけどね、木坂さん、
うん、多分ね、普通の人が言う幸せであれば幸せだと思うよ。
ですよね、
うん、だって不満が別にない
なんか 多分普通にセミナーやったりするのが
楽しい、うん、すごい楽しいし、やりたいセミナーやってるから、うん、ですごい勉強意欲の高い人が来てくれて、質問もしてくれて、コミュニケーションができて、こんな楽しいことはないじゃないと思ってるよ俺は、
うんうん、でも別に興味ない、その幸せかどうかについては
興味ないね、うん、
考える必要もないってことですね、
うん、無駄だと思う。 暇な時に暇つぶしに考えることはあっても、人生において考えることは重要ではないと思う。
なるほど、
うん、
なるほどな。まあそうですよね、
うん、
まあ、まっとうなことをちゃんとやって、
うん、
まあ、毎日生きようっていう。
そうそう、だからそれもさ、さっきのさ、自分の理想とかさ、美しさみたいなものにがんじがらめになって行動ができない人と同じだと思う。幸せみたいなものを考えすぎて
どこにあるんだろうみたいな、
それで動けなくなってんだという人が多いんだと思うんだよね。
はいはいはい、
だから俺は考えない方がいいんじゃないのって思っちゃう。どっちかっていうと
それよりはもうなんかまっとうなことで
やった方がいいと思うけど、正しいこと、正しいと思うこと、客観的な正しさってのはないけど、自分が正しいと確信できたことを一個一個やっていく。それがもちろん時には違ったっていうケースはあると思うけど、そしたらそれを反省して次をやっていくっていう、それしか、だって僕らはさ、生きてる人やれないんだから。結局幸せについて考えた分だけ幸せになれるんだったら考えたらいいと思うよ、
うんうん、
もうどんなのなれないんだから。
正しいことやったらもうビジネスも成功するし、
そういうことですよ。
でちゃんと、まあ、自然と幸せになると、
うん、に近づいていくと思う。
近づいてはいくと、
うん、で 死ぬ時に笑顔だったらいいじゃん、
うん
うんうん、それで、うん、そしたら多分死んだ後は幸せだよ。
そうですよね、うん、死んだ後は幸せ、
うん、多分だから死ぬ時が笑顔なんだ。
そうですね、
うん、でも死ぬ時になんかしかめつらして死んだりとか、怒りながら死んだりとか、悲しみながら死んだら、死んだ後は幸せじゃないと思う、
はいはい、
うん、多分
幸せは死後に持ってると
、うん、でいいと思うけど、俺は死んだ後でいいじゃないと思うけど、
死んだ後でいいだからもうそれまでに人生をやりきる
って、やりきった方がいいと思う、ね、だからそんなに欲しい幸せって、
あんま僕考えたことない、
ね、そうでしょ、そうだと思うよ、正しい姿は、
うん、
うん、
よく聞かれるんですけどね、何だと思うとか、
うん、
あんまり考えた、
うん、そう答えるしかないよねそうなんだ。でもじゃあなんかお前幸せが分かんないなんて不幸なやつだなって言われたとしてもさ、
何も気にしない
ですね。そうも思わないじゃん、いやすげえ楽しいけど人生っていうさ、
それ質問してくる人が大体不幸です
、ね、そう見えちゃうよね正直、
見える見える、
うん、だからなんかきっとなんか悩んでるだろうなっていう風に思っちゃうだけで、
毎日楽しいですか、
うん、っていうことなんだよ。だから正しく生きてたら絶対毎日は楽しいし、
はいはいはい、
幸せってなんだろうとか、自分って不幸なんじゃないかとか、もっと幸せがあるんじゃないかとか、なんていう不毛なことは考えないと思う。
変な完璧主義っていうのもあるんじゃないかな
と思う、うん、と思うよ。
ここはこうした方がいいとか、
うん、
ここはこうした方がいいとか、
うん、
完璧さを求めすぎて、
うん、だからそれはあんまり、もう本当に暇になったら、余生行くばくもなくなったら、改めてやればよろしいんじゃないでしょうかっていうのが俺の立場
だ。まずはもう今自分ができることを
全力でやれ、
全力でやってたら幸せなんて考えてもない
だろう。暇がないだろう、まさにそういうこと、
暇があるならやれと、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
うん、なるほど、まあ、綺麗になんかいい感じでまとまったんじゃないかな。
いい感じなんだこれ二択の基準が分かんない
よまあ変態な話も多分
入っていただろうし、
多分一番入ってたんじゃない
か。あ、本
当、多分木坂さんの
一番賛同が得られない音声だじゃあ、
そうだと思う。あ、でもまあ変態な人の方が多分ビジネスとかでも、
うん、
成功するんだろうなと思いますね、うん、本当に。だからやっぱ人と違う視点は絶対持ってると思うんで、
うん、
明らかになんかもういないですからね、こういう種類の人が
本当に
見たことがないんで。
本当ですか。
だかやっぱそういう、それは意図、じゃあ木坂さんなんか別に意図してるっていうよりは勝手にそうなったって感じなん
だ。そうだね、別になんかだって作り上げれないでしょ、こういう世界観みたいなものは。もともとそういう見方をしててどんどんそうなっちゃったっていうだけなんだと思う、
うんうん、まあ見方とかぐらいはできるんですかね。
うん、できると思うよ。その訓練によっていろんなものをいろんな視点から見れるようになることは当然できると
思
う、
うんうん、例えばさっきのガムの例で言ったら、
うん、
科目っていう時にどうしようっていう時にそういう教科書を
そう破るとか
っていうちょっとまあやるかどうかは別
として、そう別として発想として出るかが大事なの。普通だったらティッシュを探すとかさ、うんうんうん、友達にちょっとティッシュ一枚ちょうだいとかって言うとかになるじゃん、はいはいはい、でもそんなのつまんない思考ですよ。誰だって思いつくの。
選択肢として用意できるかってことですね、うん、
俺は自然とこの教科書がガム捨てる紙に見えちゃったけど、でもそれが見えない人は意識の力で見えるようになることはできると思う。
それ多分木坂さんすごい選択肢がたくさんあるんだろうな
かもしれないね。
でも行動するっていうのが多分
さらに実際にやっちゃう、
実際にやっちゃうっていうのはちょっと僕はついていけないんですけど
本当にちょっとついてきてほしいな、いろんなところ、
はい、ちょっとそこはついていけない。
本当じゃあ勇気が出たらおいで
勇気が出たらでも多分そうやっていろんなそういう視点を持つっていうのが多分一番大事なんじゃないかな、うん、
大事大事
思いますね、
うん、本当にその通りですよ。まあ、よく使う例えだけどさ、コップを正面から見たら四角だけど、はいはいはい、上から見たら丸っていうさ、はいはいはい、どっから見るかによって見え方違うじゃん。だから全方位から見えて360度から見えて初めてそのものが分かるんだ、
はいはい、
だから一面からしか見えてなかったら絶対正しく認識なんかできないんだよ世界を。だからそういう多角的にものを見る訓練、
それを日頃からするってことですね。
そういうこと、
いろんなところから見るような、
うん、そういうこと、
うん、ってことによってやっぱ、まあ、行動とかも変わってくるってことです
か、ね、変わるでしょ。
選択肢もいっぱい増えるし、うん、
だから例えばね、いきなり教科書破ってガム捨てるのはできないかもしれないけど、もうテストが終わった2学期前のプリントとかだったら捨てれるかもしれないじゃん。
そうですね、そういうところから、
うん、そういうところからやれるじゃん。行動変わるじゃん。いつも友達にティッシュもらってたのがそれで捨てるっていうさ、行動が変わるわけだから
、
そうするとその人が変わったってことだから。
なるほど、
うん、
そうやって行動変えていけばもう、
そう、ちっちゃいとこからでいいんですよ。変えないのが一番ダメです。自分を変えなくなったら何度もで終わりだから、生き物は、
はいはい、
うん、
常に進化し続けると。
そう、まあ、変化だけど正確に言うと、でそれが後から良いものを進化って呼んでるだけだから。
ああ、そっか、
うん、とにかく変わり続けること、
まあ、でも進化しようとするのはいいんじゃないですか。進化しようとして、
あ、もちろん、うん、でもそれはその段階では変化なんだけど、
はいはいはい、うん、まあ、後から結果的に
進化、そう、進化だったらいいねっていう感じ、
とにかく変化する、
そうそうそう、
止まったら終わりってことですね。
そういうこと、そういうこと。
なるほど。ということで、まあ、木坂さんは常に進化をしている、まあ、そうしないといけないと思うんですけど、
うん、それがね、責任だと思うから俺は、指導者の
ですよね。
自分が止まってたらさ、
靴誰もついて
こない、そう、来ないでしょ。なんかあいつ最近何も変わり映えなくて、なんかどんどん実力俺らと拮抗してきてねみたいになっちゃったらさ、失礼じゃん。
木坂さんはもう例えばビジネスとしてももう他の人より圧倒的に自分は上だと、
うん、そう、できてなきゃいけないと思うし、
うん、
だってそれはレポートにも書いたけど、はい、勝負になる人いないと思ってるよ俺、本当に
本当に思って
る、うん、だからそれだけのことやってるつもりだから俺は、
はいはい、
フェラーリ買いに行ってる暇とかないぐらいやってるつもりだから。
なんか、まあ、うん、そうですよね、
うん、で見てきてる世界もいやまさに桁が違うと思ってるし、
はいはいはい、
うん、客観的にね、その主観的に言ってんじゃなくて
客観的
に、うん、だからそういう実践の積み重ねっていうのがおごりではない自信になってくるんだよね、
はいはいはい、
事実として違うでしょっていう。だから俺は例えば勝負になる人はいないと思うよっていう発言をするときに、どうだ俺すごいだろうって言ってんじゃなくて、 1+1 は2だよねって言ってるだけなの。
当たり前のように言
ってるんですよ。そう、感覚的には 1+1 が2じゃない可能性はどこにあるんですかって言ってるだけなの、うん、うん、だそうなりなさいってこと、うん、やるんだ、
やるんだ
って、うん、
まあ、本当になんかすごい人ですよね
いろんな意味で真似できないところも含めて
真似できないところも含めて
子供には絶対教えられないところも含めて
多分木坂さんの、まあ、すごさは伝わったんじゃないかなと思いますのではい、はい、というわけで、まあ、木坂さん今日はどうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい。